皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康晴先生と私総司で医学医療のさまざまな問題話題課題について好き勝手話すというようなことをやっております。今回ゲストとして総務省の脇正明先生にお越しいただいております。脇さん、徳田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、前回まではもういろいろお話ししたかなと思うんですけど、まあそういうこうそれぞれの哲学とか、あとは脇さんの取り組みとかについてお話ししていただきましたけれども、ここでちょっと脇さんにこう脇さんの立場から医療とか、あるいは医師とか、もっと言えば医療系学生とか、そういうのがどういうふうに映ってるのかっていうところをちょっとお伺いするところから始めたいなと思います。脇さん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。まあ、医療がどう映ってるかっていうよりも、単純に僕今神奈川県にいるんですけど、その神奈川県の中でも、まあ、神奈川県って全国的に言ったらすごく都会じゃないですか。でもそれでもその、まあ、ある病院がもう産婦人科のお医者さんいなくなっちゃって、もうそこではこうもう分娩できないので、その機能停止ですみたいになってるんですね。まあ、なんかいろんな理由があるのかもしれないけど、なんかそれってなんか どこに何かこう問題があるのかなとか、まあ、どうやったらそれって解決できるのかなみたいのが、この人口がこう減っていく中において、まあ、確実にその生まれるっていうその場所を守るそのお医者さんっていうところが、まあ、これからそのどうこう育っていってこうどう感じてるのかなみたいなことをすごい聞いてみたいなって思いますね。
な
るほど。
徳田先生、いかがですか。
素晴らしいですね。やっぱり不思議だなと思いますよね、それって。
そうですね。まあ、いろいろ聞いてますけど、でもなんか不思議だなって
本当に。でも、まあ、いろんな言い方ありますけど、
はい、
診療科の偏在とか、地域の偏在、医師の偏在の問題ということでですね、こうどうしてこの診療科には希望者が少ないんだとかです、やっぱりそれ自由に任せてるっていうところもありますよね、今。
はいはいはいはい。
もう自由にそのもうそこその病院に就職したい人はまあやってくださいと、特にこの調整してる調整機能っていうのが、ないですよね、まあそういうところもあってこうある診療科が足りなくなるっていうことがですね、現実的に起こってますよね、いろんな地域で。ほとんどの地域がそういう問題抱えてますね。
まあ、なんかそこをちょっと実は例えば今の話って、そのこういう地域に人が足りないから、なんていうかこうまあ、どっか強制的に送ろうとか、あるいはその診療科の人数を、まあ、制限しようみたいな話が、まあ、結構安直に語られるとは思うんですけれども、僕実際ちょっといろんな同級生といろいろ話してみて、まあ、どういう診療科に住みたいかって話した時に、別になんか足りてないところってまあ、結構みんなバラバラバラけてるなって印象があるんですよ。それこそ、
そうなんだ、
産婦人科とか小児科になりたいって言ってる人結構いますよ、やっぱり。でしかもまあもちろん眼科とか耳鼻科とかで、僕なんかこれこういうのになりたいっていうのを聞いたことないなっていう診療科ないんですよ、あんまり。なので肌感としてはなんか学生の時は多分少なくともいろんなところそれぞれの人たちがまあなんかこう、こういうとこ行こうみたいなあるんだと思うんですよね。ってなった時に、じゃあなんでそういう問題が起きるんだろうかっていうか考えた時に、その逆に言うとそこはなんか徳田先生がおっしゃったその自由ってところに戻ってくるのかなと思うんですけど、自由ってそのなんかエーリヒ・フロムっていう哲学者がまあなんか本で書いたよりこう自由からの闘争、人間は自由な状態に置かれると逆に縛りを求めるようになるみたいなっていうのと一緒で、だからこうあるいはそのなんかこう医局とかあとは周りとかのその縛りを求めるようになると思うんですよね。もっと言えばべき論みたいな、 あのなんかこう産婦人科とか大変そうだからちょっとやめとこうみたいな、
うん、
でもじゃあそういう時にそのそういう人たちに対してなんかそのさらになんかこう制限を加えるような施策とかをするよりもむしろなんか自由をどうやって使っていい使ったらいいのかみたいなそういう自由の使い方を教えてあげる方があるいはそれを学ぶ方がよりなんかいいんじゃないかなって今の話聞きながら思いました。すみません、ちょっとあんままとまってないですけど。
いやすごいあの分かります。結局何々しなければならないという世界よりもどうやったらそのそういう人たちがやりたくなるかっていう世界を作った方がいいと思うんですよね。
っていうのもありますし、しかもいわゆる自由な状態、学生って別にあんまりこうしなければ少なくともキャリアっていうかこういう診療科医になりたいみたいなところでは、うん、まあある程度自由な状態に置かれてると考えられるので、
うん、
その なんていうかそういう時にの気持ちに戻してあげられたらなんか、うん、その人数もばらけそうだなっていう感覚があるんですけど、どうですかね徳田先生とか
、まあ、なかなかね、まあ、あのその辺が機能するところとまたねなかなか それだけで解決できないやっぱり問題も地域によってはね、あるんじゃないかというところはありますよね。
それこそ、
まあ、その辺、その辺のアイデアっていうのは若い人がねむしろ出していってもうどんどんどんどんねそれをこうみんなに広げていくと、
うん、
まあ、そういうのをむしろ期待してますね、
うん、それこそ徳田先生のところに研修医の方で来られてその最初はまあなんか、うん、と違うのになろうと思ってたけど変わっていくみたいなのって結構あるんですか？
ありますよ。私自身もね最初は外科希望
だったんです。そうなんですか。
外科系希望だったんですよ。
へー。
ところがあの2年間の初期研修の時に内科系がいいなと。
へ
ー。やっぱり変わりますね。で今もやっぱりそういう人たち多いですね。学生さんが卒業時点で考えたことがやっぱり初期研修なんかの間にこう変わるっていうのは実際にその病院に勤務し始めて、
まあそうですね、体験するわけですもんね。
そうなんですよ。患者さんを実際担当して、
うん、
いろいろな患者さんを見るようになってそして変わっていくっていうですね、まあ、むしろそれはいいことかなと思いますよね。
そうですね。
マキさんいかがですか今までの話で。
いやだからそういう変わそのもともとね例えばあの産婦人科医になりたいって言ってた人がその例えばその2年間を経てどういうふうに変わっていったのかみたいなことはすごいあのそういう人にインタビューしてみたいなって思いましたね、
うん、
どうやったら会えるんだろうってなんかそういうそこになんかその問題解決のヒントがありそうな気がするなって、まあ、だからといって別に他のやつだってその足りてるわけじゃないからその、ね、あの全体医師の総量として見たときにどうかっていう話もあるのかもしれないけどもとはいえこう 何でこう変わっていくのかみたいなところはすごいヒントになりそうだなと思いましたね。
まあ、それにその例えば産婦人科医になっても例えばこう足りてないところにその人が行くかどうかっていうのもまた別の問題だと思います。なのでこうじゃあそういうところに産婦人科が行くためにはどういうそのなんかこうセッティングが必要なのかみたいなことも同時に課題ですよね。
いやもうそうですね。
こう具体的にはなんかそのもう少し神奈川県とかではどういう問題があるんですか。その
あんまりこう個別に入っていくとあれかな。
まあそうです、はい、そうですね、確かに。
うん、
うんうんうん、なるほど。
うん、
うん、
いやなんかすごいなんかヒアリングして気に入りたくなりました。すごい
確かに。そこの逆にその公務員の世界でもそのキャリアのチェンジとかっていうのはどういうその形で行われるんですか。例えばこういや僕全然わかんないですけど総務省だった人が外務省に行くとか あとはそのなんかいろいろこうキャリアのそれこそ産婦人科志望だった人が内科医になるとかっていう感じで、その
そういうのは結構あのその入る前のあの面接の時に起きますよね。
おお。
あのまあ僕らその実習っていうのはないんですけど、あの面接があって官庁訪問っていう。で大体あの3つぐらいまで希望の省庁もあるんですけど、もともとは第一希望だったところが、まあ、結構変わって第二希望になったりとか、まあ、たった2週間の間ですけどすごくよく起きますね。
それは なんで起こるでしょう。そのやっぱり実際見てみると違うからってことですかね。
まあ、違うというかもっと魅力的なものに出会えたりとか、
うんうん、
まあでもその中では基本的にはそんなに労働条件で変わらないんですけどね。あと中で働いてる人の思いとか、
うんうんうん、
そういったところに触れて、まあ、自分がどこに向いてるかみたいなところでみんな悩んでますよね。
徳田先生いかがですか。
そうですね、やっぱり前回の話題でありましたけれども、まあ、生きている間にですね、まあ、やりたいことをやると、まあ、そういう公務員の姿のお話ありましたけれども、まあ、それをお聞きして昔の映画でですね、黒澤明さんの 黒澤明監督の生きると、
はい、
生きるって映画を思い出しましたね。
おお。
で主演を演じた志村さん、志村貴史さんが、まあ、その映画の中で胃がんを宣告され、いや、まあ、胃がんをな、発症し、もう命が限られてると、
うん、
でその方は公務員の方だったんですけれど、
はい、
でその後ですね、もう本当にドラマチックなですね、活動をですね、成し遂げるということでですね、まあ、生きるとはどういうことなのかっていうのをですね、まあ、その映画で、まあ、描いていたと、まあ、それを思い出しましたね。
それまさに先ほど脇さんもおっしゃってた、なんかこう死に触れることで逆に生を感じることができたみたいな話に伝わるかなと思いますね。
はい、いやまさにそうですね。だから、うん、まあちょっと直接あれかもしれないですけど、僕最近映画見たんですけど、ちょっと死の話とは違うんですけど、イエスマンって映画見たんですけど。
ああ、いいですね。ジムキャリー、ジムキャリーですね。
あれ
最高っすね。
もうアホ臭いけど真理だなみたいな、なんかこう主人公があらゆる可能性というか、あらゆる誘いに対してノーノーノーって言ってたら奥さんとも別れ、こう仕事もうまくいかなくなりっていう中で、こうイエスマン教みたいなので出会って、そこから全て来る話イエスって言い出したら全て好転していったみたいな。なんかあれ、それ見てあれこれ俺じゃねえのみたいな感じで思ったんですけど、なんかこう全ての出会いとか全てのものっていうのは意味があって、その意味があるものを生かしていこうというか大事にしていこうってすると、まあ人生楽しくなるんじゃないかなっていうのはすごい感じますね。まあ、多分それって何が大事かっていうと、なんかこう人生どっちでもよくて、なんか A でも B でも多分どっちでもよくて、問題は A って決めた後にそこで頑張るか次第なんじゃないかなっていうところは、まあ、そのイエスマン見ながらすごい思ったので、ぜひイエスマン借りて見てほしいなって思いますね。
うん、いいですね。うんうんうん。徳田先生いかがですか。
そうですね、映画は医学生の教育学習なんかにもよく使われますよね。 まあ、シネマエデュケーションとか言われてるんですけれど、
何研修ですか？
シネマによるメディカルエデュケーションということで、まあ、合成された言葉ですけれども、シネマエデュケーションとか言ってですね、でやっぱりあの映画っていうのはやっぱりこう感情にそのままこうね触れる場面なんかが演じられて、まあそういうその生と死とか病気とかですね、まああのこう人々の感情とかですね、まあそういうのが出てくるあの場面が多いですから、まあそれを使って、うん、まあ、みんなでディスカッションするというのをあれですね、まあ、あの医学生の皆さんもぜひ自分たちでも自主的にそういう映画をみんなで見てディスカッションできるというのもあっていいかなと思いましたね。
そういう意味では先生のおすすめはさっきのやつですか？
そうですね、ぜひあの倉沢明さんのですね生きるっていう映画もあのおすすめですよね。
じゃあぜひそこですごいちゃんと考えてもらった後、まあ息抜き程度にイエスマン見てもらったらいいかなと思います。
私もあのコメディ大好きなんですよ。
徳田先生、他になんかおすすめの映画ありますか？
そうですね、まあ昔の映画って日本映画って結構やっぱりいいのが多いですよね。小津安二郎さんのとか。
誰ですか？
あの小津安二郎さんですね。もうかなりね昔の方ですけれども、
はい、
その方の映画はまあ家族を描くということでですね、まあ、戦後の日本の、まあ、家族の在り方っていうですね、そういう場面を描いてますけれども、まあ、人間の、まあ、このやっぱり感情とかですね、人間関係ですね、まあ、それによる人間ドラマ、まあ、それはあれですね、やっぱりまあ、そういうアートの部分っていうのはなかなかあの医学部で勉強できないので、まあそういうそのこのまあ文学とかこういう映画とか、まあそういったのでまあ触れる機会があるといいかなと思いますよね。
なんかそこのアートの部分なんですけど、あのなんか医学にはそういうサイエンスだけではなくてちゃんとアートの部分がないとちゃんと意味でちゃんとしたこう医学とか医療は実践できないみたいな考えがベースにあって、でそのアートを学ぶためにそういうこう映画とかで感性を磨こうとか、あるいは考え方を養おうみたいな話があるみたいです。
うん、
うん、すごいそれ面白いですね。うん、なんかこう経営戦略の世界ではやっとその論理だけじゃなくてそのビジョンというかその感性っていうところをやっぱ大事にしていかなくちゃいけない、だからまあ世界のエリートはなぜそのアートを勉強するのかみたいな本とかもあるんですけど、
うん、
まあ、その直感とか感性みたいなところを元にしてそれをじゃあどう落とし込んでいくかっていうところにまあ理論みたいなところ論理みたいなのも出てきて、それがまあ一緒になってできるみたいなのが、まあ、経営戦略の中ではまあ言われ始めてるかなって思うんですけど、
うん、
で医療っていうのはあまり考えたことがなかったんで、そのアートっていうのはね、うん、それってもう少し教えていただけるとありがたいなと思う。
うん、やっぱり患者さんを見るときにはやっぱり患者さんとまず対話をしないといけないと、医療面接と呼んでますけれども、
はい、
で診断のためでだけでしたら、まあ、問診という言い方ありますけれども、
はい、
まあ、今はあの医療面接という言い方で、この患者さんが何をやっぱりですね、まあ、プライオリティを持ってですねやっぱり生活されてるのかと、どうしてこういう病気になったんだと、その背景はどうなってるんだということまでですね、やっぱりこう引き出すためにはやっぱり医療面接をして、
なるほど、
そして相手の気持ちに対して共感できる、
なるほど、
まあ、それをまあスキルという人もいるんですけれども、まあ、アートの部分結構大きいですよね。
なるほどな、感じる力ですね。
ええ、でそれがないとやっぱりちょっとこうあれですよね、この、まあ、科学とか数学的なですね、
うん、
この切り口だけではですね、患者さんの痛みが、
うん、
やっぱりあの十分理解できていない、
なるほど、
そういう人になってしまいますよね。
なるほど、いや面白いですね。そう、確かにそうですね、うん、それって医学が常識なんですか？
うん、今の医学教育ではもうその方向になってますよね。
へえ、
うん、
なんかそのこれは先ほどのこうまあロジックとか論理だけでまあやれるのって限界あるよねみたいな、あるいはその、はい、なんかそれだけでまあそれは一つの手法というか方法であって、うん、論理でできないところも合わせないと本当の意味で持ってきて達成できないよねみたいな話だと思うんですけど、それってこうなんか逆に言うと僕はあのなんか今っていろいろこうエビデンスに基づく政策とかいろいろいろんな言葉が生まれて始めてると思うんですけど、いやそれ自体はすごいなんかこうポジティブだなって、素晴らしいなって思う一方で、なんかこうまあ医学でもそうなんですけど、エビデンスってあるかないかみたいな二元論で語られやすいんですが、でもなんか本当例えばこうこの政策をしたら例えば喫煙率が下がるみたいなエビデンスと言われるものってあくまで別のところの事例だし、あとは なんかそこの今からアプライしようとしてるところとは絶対何かしら違うと思うんですよ、その対象が、うん、なんだとしたらそのいろんなエビデンス、いろんな事例がある中でその目の前のプラクティスに対してどのエビデンスをどれぐらい、うん、まあなんか混ぜるかみたいな、あれは、うん、っていうのってすごくそのロジックじゃないところな気がしていて、うん、そのアートの部分だと思う、うんんですよね、うん、だからなんかこうエビデンスに基づくその政策みたいなのが語られるのは素晴らしいと思う一方で、そこのなんていうかこうなんかアートの部分も同時に語ってもらえたらなみたいな思ったりします。
いやー本当まさに今日それ思ってた。まあ EBPM ってやつですよね。
そうですね、はい、
エビデンスベースの、まあ、でもそれってなんか論理の世界をもっと追求していこうぜっていうのが今語られてるんですけど、多分それ詰めていっても多分実際に落とし込んでいくのっていうのはなかなかこう難しいんじゃないかなと思うのと、なんかこう今必要なのってもっとその感覚的なものって、これってあの要はその誰かに対して説明責任を果たせないという意味において弱いものではあるんですけど、でもその感覚的なものというのを織り交ぜていかないと多分いい政策ってできないんじゃないかなってすごい日に日に思うし、多分なんでじゃあ今そのエビデンスに基づいてできてないかって言われるかというと、それはもうなんかこう証拠がちゃんと整ってないからだって言われがちなんだけど、いや実はもっとそれと同時になんかその直感でこうだろうみたいなそのアートの感覚っていう部分がそう失われてきているから起きてんじゃないかなってっていうのを今日思ってました。昼間。
逆にそのアートが含まれたそのエビデンスに基づく政策ってどういうものだと思われます？あるいはなんか どうなるんですか、それにそれがあると。
多分
なんか、はい。
あ、
どうぞ。
多分。いや結局世の中がハッピーになるにはどうしたらいいかだけだと思うんですけど、なんかその多分証拠に基づく証拠に基づくものをやりましょうっていうのが、その証拠に基づかないとやりませんってなっていくと多分新しい挑戦ってできなくなるだろうなっていうところなんですよね。その言葉で説明できるものしか世の中で実験できないというか世の中でできないってなると多分本当はそうじゃない部分でこう進化できたかもしれないものの可能性がすごい失われていくなっていう感覚ですね。
なるほど。なんかやっぱりそこはこうなんていうか自分ごとにできる度合いみたいなところでも なんか測れる気がしますよね。そのなんか証拠があるかどうかだけだったら、証拠があるからやる、ないからやらないだとしたら、なんか自分が関わってる感ちょっと減るような気がしますもんね。
なるほど。まあ最終的に AI でやればいいじゃんみたいな。
うん。徳田先生いかがですか。
そうですね。まあ AI になるとね、今度はまあブラックボックス化してるから、なんで AI がこれをレコメンデーションしてるか実はわからないとかね。なぜこの囲碁とか将棋でこの手が出るんだってね、プロ棋士でもわからない手が出て、でこれはまあ間違った手だと思ってたら実は神の一手だったっていうね、まあ、そういうのってやっぱありますからね、制作にもやっぱりあるのではないかと思いますよね。
まあ、今回ちょっとまとめますと、こう秋さんのこう医療に対する、まあ、なんかこうどういう風に見えるかみたいなお話から始まったかと思うんですけれども、それをなんか紐解いていくうちに、あ、なんかこう実は医療とその政策のプロセスもすごくなんていうか似通ったところがあるんじゃないかみたいな、そのいわゆるエビデンスとか証拠だけではなくて、その感覚的なところ、あるいはそこの地域でその人たちとどういう風にやっていくのかみたいな、あるいは患者さんとかその医療者とのコミュニケーションでどうやっていくのかみたいな、そういう共通点がなんとなく見出してきたかなというふうに思いました。脇さん、徳田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。